説教存在への勇気と題しまして増田琴牧師よりいただきます。
主にある皆さん、アドベントの第1週を迎えました。アドベントクランツにろうそく1本目の光が灯されました。4本のろうそくに火が灯されるとクリスマスを迎えます。こうして一週一週クリスマスを迎えることを待ち望むとき、アドベントと言いますが、対抗節、この時から教会は新しい一年を始めます。今年度、私たちの教会では天に栄光、地に平和、希望の火を灯そうという主題を掲げました。素敵なチラシもできました。どうぞ手に取ってください。そしてどなたかにぜひそのチラシをお渡しください。チラシを渡されるときに、新しくできました教会案内パンフレットもご一緒に手渡してくださるといいと思います。誰かに渡したくなる教会パンフレットというコンセプトで作っていただきました。とっても素敵なパンフレットとチラシです。ぜひ手に取っていただいて、ご自分のところにご褒美に1枚、それからご自分の大切な方にぜひ1枚それをお渡しください。いえ、1枚と言わず何枚でも結構なんですけれども、どうぞたくさんお渡しいただいて、そして皆さんとご一緒にクリスマスの礼拝を迎えることができましたら幸いだと思っています。では私たちは希望の火、灯火を持っているでしょうか。そして一体もしあるとすると、その希望の火、灯火というのはどんなものなのでしょう。クリスマスは12月に迎えますから、この1年のいろいろな出来事を考えます。振り返ります。そうすると私たちにとっても、また私たちの周りのいろいろな状況にとっても、希望というにはほど遠い現実だったように思います。希望よりも不安が勝っているようにも思います。世界情勢は緊迫していますし、国同士は敵対心を強めています。自分を守るために人々は自分の周りに壁を築こうとしています。敵意が人を支配しているかのように見えます。そして私たちはそういうさまざまな状況に対して、むしろそれは自分の手の届かないところの話だと無関心になっている、あるいは無感覚になっている。苦しみや痛みがあるときに無感覚になることで自分を守ろうとする。本当は痛んでいるのに、起こっている出来事は痛むような出来事であるのに、自分を守るのに精一杯で感覚を麻痺させてしまっているということもあるかもしれません。精神科医で第二次世界大戦中、ユダヤ人であるということのために強制収容所に送られていたヴィクトール・フランクルという方がおられます。その強制収容所での体験を夜と霧という本に表されました。本ですけれども、井上芳雄さんとおっしゃるミュージカルの俳優の方がこれを声で朗読して、それを録音しておられるものを CD になさって、それをいただきました。聞いてみて驚きました。本の活字で読んでいた時とは全く違う情景というんでしょうか、緊迫感がありありと伝わってきて、本当にその時代が闇の時代だった、暗い時代だった ということが伝わってきました。その中に記されていたことなんですけれども、強制収容所では時々、特にクリスマスが近づくと、こういうニュースが流れるんです。解放が近いぞ、クリスマスには解放されるらしい、そういうニュースが強制収容所の中に送られて、今日の食べるものがない、そして明日も自分の命がどうなるかわからない、どん底の中にいて自分の痛みを麻痺させてしか生きることができない人たちに対して、まるで麻薬のように希望がまかれる。クリスマスだ、クリスマスが来れば解放されるかもしれない、この不自由で惨めで嫌な生活から解き放たれるかもしれない、そういうニュースが流れる。しかしクリスマスが来た時に、それが実はデマだった、根も葉もない噂だったということが分かった時に、自殺者が後を絶たない。たとえ仮にでも今のこの状況から逃れられるかもしれないという希望を抱いた人たちはそれに耐えられない。しかし最後まで自分が帰るところ、そして自分がここに帰っていけるという家族の姿を思い浮かべたり、自分自身のこれからの姿を思い浮かべることができた、そういう人たちは何とか持ちこたえたということが記されていました。このことは私たちにとっての希望というものが持つある一面を表していると思います。極限の状況の中でも希望を持つことで人は生き延びることができます。しかし同時に、安易な希望の言葉は根も葉もないような、その時だけ心をそらせてしまうような希望の言葉は、その場しのぎのものとなってしたとしても、それを支えにした人にとっては逆に命取りになってしまう場合がある。旧約聖書には人々に対して誤った将来を語り、期待を持たせて何の根拠もなく大丈夫だと言っている人のことを偽預言者と言っていました。偽預言者に注意しなさいと語られました。私たちはそのような言葉をたとえ嘘だと分かっていても求めてしまうようなところがあります。ちょっと心をそらせたい、今この時だけ自分のいろいろなことを忘れさせてくれるような甘い砂糖にまみれた言葉が欲しいと思うことがある。それを聞いて安心したい、このひとときでもいいから今の不安な状況から抜け出したい、困難を忘れて楽しみたい、そう考えてしまいます。そのような時に偽預言者が語る希望と見える言葉は何とも甘く響くのです。しかしそうした言葉はクリスマスの前の希望のように、先ほどの解放のように、果たされないことが分かるや否や、その言葉を頼りにしてきた人の気持ち、命を損なうものとなってしまいます。私たちは翻って考えます。聖書には希望という言葉が幾度となく出てきます。コリントの信徒への手紙の1、13章には、信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る、そこには希望という言葉が記されています。そしてローマの信徒への手紙4章18節には、彼は希望するすべもなかったときになおも望みを抱いて信じと記されています。望みを抱くこと、希望を抱くことは信仰にとってなくてはならない命だと言われているのだと思います。先ほどご一緒に聞きましたのは、イザヤ書51章という 聖書の箇所です。イザヤ書というのはイザヤという預言者が書いた言葉ですけれども、長い書物で66巻まであります。書かれた時期によって3つの部分に分かれていると言われています。その中で今朝ご一緒に聞きました聖書の箇所は40章から55章という第2番目の区分のところです。それはイスラエル、神に選ばれた民が歴史の中で最も厳しい経験をした時代でした。国が敗れました。エルサレムも見る影もなくなってしまいました。国の指導者、祭司たち、技術的な指導者たちも遠く荒れ野を越えてバビロニアという国へと移住させられました。バビロン捕囚というこの経験は聖書の民にとって最大の危機とも言われました。この時代は崩壊期だと。ある聖書学者は聖書というのは崩壊期、つまり自分が今まで築いてきたものが崩れていく、そういう時期に書かれた書物なのだと語った。崩壊期。自分が今まで築いてきたと思っていたものが崩れてしまった時代に、信仰を持って生きるとはどういうことかが記された書物です。故郷を失って異国の地で必死に彼らは耐えてきました。多くの有能な人たちの中にはバビロニアという異国の地でもその能力を発揮して安定した立場にいた人たちも少なくありませんでした。故郷を離れてもう何十年も経っています。青年だった人たちが壮年になり、弱いを加えてもういつ故郷に戻れるかわからない、そういう状況になっています。それでも彼らにとってはいつか帰ることができる懐かしい故郷シオンと、彼らが尊敬と懐かしみを込めて語っていたその地に帰ることができる、それが彼らにとっての希望でした。その希望を抱いていた時はまだ良かったんです。この51章が書かれた時代、それはおそらく彼らは実際にその地に帰ってみたんです。解放されて、今までのバビロニアでバビロン捕囚という強制的に移住させられて、そしていた場所から解放されて故郷へ帰ってみた。その移住させられていた期間の間に多くの人たちが聞いていたのは、素晴らしい私たちの故郷シオン、懐かしい美しい都、人々が行き交い笑い声が絶えない神様に選ばれた都市、平和の町、そう聞いて多くの人たちは育ってきた。まだ一度もその地を見たことがない人たちもいました。そうやって解放されてその地に帰ってきました。目の前に広がっていたのはどういう地だったんでしょう。廃墟です。ここがエルサレムか、ここがあの懐かしい美しい、そして私たちがあれほど帰りたいと願っていた地だったのか。彼らが抑留されていた、強制的に移住させられていたバビロニアというのは世界の中心地です。文化が栄えて経済的にも豊かで国際色豊かな人々が集まり、それこそ競い合って高いものを求める、そういう世界でした。その中で生き抜いてきた人たちが自分たちの故郷に見たもの、手つかずの廃墟だった。滅ぼされてそこから復興できる余力もなく、そしてそのために本当ならば指導的な働きをするはずだった人たちはバビロニアに連れて行かれていたために、残っていた人たちはなすすべもなく荒れ放題の中を生きていかなければならなかった。 実際のカナンの地はどちらかというと小さな国で貧しい地域です。復興も全くなされていないので荒れ放題に放置されていました。彼らが記憶の中で育ててきたシオンは思い出のシオン、自分たちの両親からそこがいかに素晴らしいかを聞かされてきました。イザヤ書51章3節を見てください。主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰め、荒れ野をエデンの園にし、荒れ地を主の園にされる。そこには喜びと楽しみ、感謝の歌声が響くとあります。ここに記されていることはどういうことかっていうと、目の前にあるのは廃墟だということなんです。目の前にあるのは荒れ地だ、荒れ野だ。この現実に人々は疲れて希望を失いました。次第に現実を直視することも、神に信頼を置くことも、御心を尋ね求めることもできなくなってしまいました。そしたらどうなったかというと、神に目を向けない人たちは自己憐憫に陥ったんです。自分を憐れむしかない。あれほど帰りたいと思っていたその美しい場所はこんなところだったのか、これが私たちの希望か、一瞬にしてついえてしまった。人生のどん底で助けも期待できず望みもかなわないと思ったときに、私たちは考えることをやめてしまいます。声を上げることをやめてしまいます。無痛、痛まないようにしようと耳を傾けることから逃げてしまいます。けれども神は自分にしか向いていない顔を上げてごらんなさい、自分にしか向けてないと自分を自分で憐れんでしまうから、その顔を上げてごらんなさい、自分の声しか聞こえなくなっている耳を神に向けて何が聞こえるのかを聞いてごらんなさいと呼びかけられます。そこから新しいことが始まる。同じイザヤ書の51章10節にはこう記されています。海を大いなる淵の水を干上がらせ、深い海の底に道を開いて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではなかったか。これはエジプトの地から解放されて脱出してきた人たちが、目の前に深い海が広がっていて、後ろからはエジプトの軍隊が迫っている、そういう事態の中で目の前の海が切り開かれて、そこに道が通されたということを思い起こそうとしているのです。信仰というのは解雇主義ではありません。懐かしんで自分たちのいい時代を思い起こすというのが信仰の大切な点ではない。信仰というのは神が起こしてくださる新しい出来事にいつでも期待するということです。私たちは時々自分たちの懐かしさの中に、自分が抱いてきたその美しい思い出の中に逃げ込もうとしてしまいます。けれども目の前の現実はそうではない、そのことにがっかりして、また神様が与えてくださると思っていた素晴らしいものってこんなものだったのか、私の希望とは期待とは全く違うこんな現実だったのか、そう言ってがっかりしてしまう。けれどもその時に主が言われたのはどういうことだったでしょうか。道を開いてあがなわれた人々を通らせたのは神様ではなかったか。あなたたちが見ている現実、廃墟の中に自分は身を置いているという現実の中から、そこから新しいものを起こしてくださる、それが神の希望というものではないのか。 11節、主にあがなわれた人々は帰ってきて、喜びの歌を歌いながらシオンに入る。神戸に常しえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。私たちが自分で何かを作り出そうというよりは、神が何を起こしてくださるのかということに希望を寄せていこう。アドベントはそういう時期です。私たちはイエス・キリストが私たちの元にやってきてくださったということを感謝して受け止めようとしています。それは私たちが何か始めようとした、起こそうとしたことではありませんでした。神様が私たちに対して道を備えてくださった。神様と私たちの通じる一本の道を通してくださったということだった。私たちの方からその道を通って神様の方に近づいていくというのではなくて、神様の方から私たちのところへ近づいてきてくださった。それがイエス・キリストのご降誕です。賛美歌第2編の57番には、嵐の後に凪は来たり、悲しみ去りて慰めあり、人の望みの作るところ、なお主は今し治めたもう、という、そういう賛美があります。人の望みの尽きるところ、それは絶望とか人生の終わりと表現します。しかし私たちが賛美しているのは、人の望みの尽きるところが終わりではないと歌い上げているところです。人の望みの尽きるところ、なお主は今し、納めたもう。私たちの望みの尽きると思っているところから、神は新しい出来事を起こしてくださる。クリスマスはそういう出来事です。私はクリスマスになると思い出す一冊の本があります。それはパールバックの我が心のクリスマスという本です。パールバックという文学者は、パールバックの両親が中国でキリスト教の伝道をした宣教師でした。パールバックが12歳の頃、その年のクリスマスの直前に黄河の氾濫が起こりました。流域の村は大被害を受けた。家々の洪水で流されて、村の人々は家を失いました。そして流れ込んでいきました。彼女たち一家が住んでいた村にも人々は気の身気のままでやってきました。そしてパールバックの両親は庭に大釜で炊き出しを行って、寝る間もないほどでした。住む家もなく、食べ物にもこと書く中で、毎週路上に亡くなっていく人たちをリヤカーで積んで運んでいく光景がありました。その年のクリスマスにパールバックはお母さんに尋ねます。今年はツリーはやめにするの？ツリーって？お母さんはクリスマスを忘れていたのです。ツリーを飾ることも、ごちそうを作ることも。その年はツリーもなく、プレゼントもなく、ごちそうもありませんでした。ちょうどクリスマスの朝、生まれた赤ちゃんが、そして続いてお母さんが、寒さと飢えで、彼女たちの家の前で天に召されていきました。パールバックはこう書きます。私は泣いた。そしてその日から私の人生観は変わった。この世界に災害と飢えがある限り、それは世界中で考えねばならぬのだということ、私はこの日に知ったのである。今でもクリスマスが来るたびに ツリーが飾られ、子供たちが眠り、家の中が平和な期待に満ちる時間になると、私は決まってあの親子を思い出し、誓いを新たにするのだった。彼らは今も生きている。飢えに悩まされ、戸口で倒れていくこの地上の多くの人々の中に、彼らは今も生きているのだ。12歳でツリーがなかった初めてのクリスマス、希望がついえて、もう私たちには何のなすべもないかもしれないと、そう思っているクリスマスに、一番大切なクリスマスの心をいただくことができた。今も私たちの目の前で亡くなっていく方があるかもしれない、そういう思いを持って、パールバックは12歳の時からクリスマスを迎えるようになりました。私たちも今この地にクリスマスを迎えようとしています。私たちの目の前に広がっている現実も、希望よりは不安が広がっているような中であるかもしれませんけれども、もし皆さんがこの12歳の一人の少女のように、今日クリスマスを迎えるときに、この人たちのことを覚えようという、そういう人がいるなら、今もクリスマスの希望の種はまかれています。そして私たちはその希望の種を自分の体の中に宿しています。あのマリアのように、私たちはそこから神様に従って、何か新しいことを神様の技として行っていくことができるのではないでしょうか。クリスマス、天に栄光、地に平和、希望の火を灯そう。私たち一人一人の中にある、そういう希望の火をご一緒に灯していきたいと思います。そして私たちが希望の火を消してしまわない限り、この地に神様が私たちに送ってくださる大きな愛と、また希望の火が灯されていくことをご一緒に覚えさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、御子イエスキリストが私たちのところにやってきてくださることを感謝いたします。主は来ませり、私たちのこの現実の中に、不安の中に、惨めさの中に、疲れていることの中に、あなたはやってきてくださいます。そしてあなたが今見ているのは、破れであり廃墟であるかもしれないけれども、そこに道を通してくださる方があると励ましてくださいます。私たちは自分の方から目を上げることは難しく、耳を閉ざしてしまうものですけれども、イエス・キリストが私たちのところにやってきてくださって、私たちに語りかけ、その姿を通じてあなたの愛を示してくださったことを感謝いたします。目の前に広がる現実が厳しく、痛みに満ちたものであるほど、私たちは心を閉ざし、痛みに無感覚になろうとします。しかしそのような時に、私たちはこのクリスマスを迎えて、多くの人々の声と、また私たちの火を灯そうというその思いをご一緒に表していきたいと思います。主よ、どうぞ私たちと共にいてください。そして私たちを導き、あなたを賛美する群れとして豊かに育んでください。今この時、あなたの光を必要としている一人一人のうちに届いてください。そしてどうぞあなたが私たちを恵みの器として用いてくださいますように、このクリスマスにあなたの恵みを分かち合いたい具体的な一人を私たちに与えてください。そうすることで私たちのクリスマスはどれほど豊かになるでしょうか。私たちがその恵みを伝えていくときに、あなたは私たちを一人の小さなマリアとして用いてくださいます。希望の種を宿したものとして、あなたはここから使わしてくださいます。主よ、あなたの愛を広めるものとしてください。共同緑ヶ丘教会がこのクリスマスの時期に 社会の中にあって希望の火を灯す豊かな群れとなることができますように導きを与えてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。